はい、こんにちは、サライジン三永です。最近思うんですよ。男の精神年齢は大学生くらいで止まっちゃうんじゃないかと。結婚したら変わるとか、子供ができたら違うとか言いますけれども、私の周囲見てる感じでは、別に結婚しようが子供できようがあまり成長した感じはないですね。子供の頃は思ってましたよ。大人っていうのはすごいんだろうな。どんどん心が豊かになり、知識が増え、責任感が増し、覚悟は座り、ピシッとしてくるんだろうなと。それはもう年取ってくると、平家物語の斎藤別当実盛や宇宙戦艦ヤマトの沖田十三みたいな渋かっこいいジジイができるに違いないと思ってたんですけれども、それ間違いですね。大学生くらいで男の精神は止まって、それを死ぬまで持っていくんだと思います。本日は浜松に三方ヶ原古戦場を歩きます。元亀3年1572年10月、武田信玄は2万5000の軍勢を率いて甲府を出発、遠戸海に進攻、天竜川を越えて浜松城に迫りました。浜松城主徳川家康は籠城戦を覚悟するも、武田軍は浜松城を完全無視して北西の三方ヶ原台地に抜けていきます。
おのれ、浜松城を無視するか。待て。
家康は家臣の反対を押し切って、織田の援軍と合わせて1万9000を率いて出撃。一方、武田軍は三方ヶ原を突っ切り、三方ヶ原北方の宝田の坂にて軍を休めていました。徳川軍が三方ヶ原を北上してくるや、全軍を反転。12月22日、夕刻、徳川軍に襲いかかります。元より兵力は武田方優勢。徳川方は散々に打ち負かされ、徳川家康は方法の体で浜松城に逃げ帰ったという、元亀3年1572年、歴史に名高い三方ヶ原合戦。本日はその舞台を歩きます。静岡市内から、牧之原を通って、浜松に至ります。牧之原はお茶畑多いところです。特に新茶の季節でしたからね。青々と目にまぶしかったです。茶という文字が茶畑の中に大きく大文字焼きみたいに作られていて、微笑ましかったです。まず向かったのが、一言坂の戦跡です。一言坂の戦いは、三方ヶ原合戦の前哨戦です。元亀3年1572年10月13日。甲斐の武田信玄は遠戸海に進攻、天竜川に迫っていました。浜松城の徳川家康は、武田軍を迎え撃たんと、軍勢を率いて天竜川を越え、本多忠勝、内藤信成らを偵察隊として先行させます。ところが、本多忠勝ら徳川方偵察隊は、馬場信春ら武田方先行部隊と遭遇。これはまずいと、刃を交えず撤退しますが、待てと、武田軍は追いかけてきて、三ヶ野川や一言坂で戦いが始まります。数に劣る徳川軍は浜松城への撤退を決めますが、その際味方を逃がすため、しんがりを務めたのが、本多平八郎忠勝でした。
我がトンボ切りの部位、特等慶を
振り回す大槍トンボ切り。
忠勝恐るべし、先回りするにしくはない。
武田方小杉左近は、先回りして、一言坂の坂下から忠勝隊に鉄砲を打ちかけますが、
くぬ、後ろから、かくなる上は、ドダダダダダダダダ。
無謀な敵中突破を図る本多忠勝。主君、徳川家康を守るため、死を賭して敵中突破を図る本多忠勝の武勇に、忠義に、心打たれた武田方、小杉左近は、戦わずに道を開け、本多を通したと言います。その時、本多がすれ違う小杉左近に名を聞き、感謝を述べたとも伝えられます。家康に、過ぎたるものが二つあり、唐の頭と本多平八、 小杉左近はそう言って本多忠勝の武勇を称えました。本多忠勝の働きによって家康は無事浜松城まで撤退することができました。国道1号線沿いに石碑がありますが、本来の一言坂はこのすぐ北にある坂道です。なるほど、この辺りで本多がトンボ切り振るったんでしょうか。一言坂の戦跡を後に天竜川を渡り、二俣城を目指して県道を北上していきます。道すがら三方ヶ原合戦に至る武田軍の動きをおさらいしておきます。甲府から信濃を経て東都海に侵攻してきた武田軍は、二俣城から天竜川沿いに南下、現在の浜北大橋のあたりで天竜川を越えて姫街道を通って浜松城に迫るも、浜松城を無視して浜松城北西の大地三方ヶ原に進みます。ここで徳川軍が怒って浜松城を出てくる。武田軍は三方ヶ原を通り抜けて三方ヶ原北方の宝田の坂に投入。そこへ追いかけてきた徳川軍に対して一斉反転、三方ヶ原にて徳川軍を打ち破ったという流れです。ちなみに私はずっと三方ヶ原の戦いと思ってましたけれども、地元の方は三方っ腹、三方っ腹、三方っ腹の戦いと言っていました。車の左の窓から三方っ腹大地の横っ腹が堤防のように見えますね。大きなクジラが横たわっているようにも見えます。実際に三方ヶ原大地に登ってしまうとあまりにも広いので、もうこの堤防感は味わえませんので、今のうちにしっかりと堤防感を味わっておきます。再び天竜川を渡ります。この辺りで天竜川は大きくクランク状に蛇行していますので、さっき一度渡ってもう一度渡ることになったわけです。そして二俣の町中に入ります。二俣でまず訪れたのが岡崎次郎三郎信康の菩提寺、浄土宗清流寺です。岡崎次郎三郎信康、松平信康、徳川家康の嫡男です。永禄2年1559年、家康が今川家の人質になっていた頃の駿府に生まれました。母築山御前は今川義元の妹の娘、つまり姪にあたります。1560年に桶狭間の合戦で今川義元が討たれると、信康は人質交換により岡崎城に入ります。9歳で織田信長の娘徳姫と結婚するも、これは複雑な家庭でした。何しろ母は今川義元の姪、妻はその今川を滅ぼした織田信長の娘。嫁衆との関係は次第に悪くなっていき、夫婦仲も悪くなります。ついに徳姫は父信長に対して12箇条の手紙を出し、その中で築山御前が武田勝頼と内通しています。それを受けて信長は、けしからん、家康に対して信康の切腹と築山御前の殺害を命じました。かくして天正7年1579年9月15日、信康は二俣城において切腹させられました。21歳でした。同盟関係にある信長の手前、我が子と妻を殺さなければならなかった家康の心中、いかばかりだったでしょうか。ただしですね、信康が死ぬに至った経緯については諸説あってよくわかっていません。諏訪神社の左手に坂道があって、苔むした石垣がいい感じでひんやりと涼しい、小鳥のさえずりも心地よい中、石畳の道を登っていくと見えてきました、浄土宗清流寺の山門です。境内奥の石段をさらに登っていくと、岡崎次郎三郎信康を祀った信康廟です。四面を木の柵に囲まれたお堂の中に 五輪の塔があります。お堂の手前には信康に殉死した人々を祀った塔があります。すぐ寺の隣が二俣小学校で、子供たちの元気な声が響いています。それが鳥のさえずりと溶け合ってですね、実にいい感じでした。そして二俣小学校といえばですね、あの本田宗一郎の母校として有名です。当時は二俣尋常小学校でした。本田宗一郎少年はお昼の鐘を30分早くついて弁当を食べて早弁していたと、そういう話も伝わっています。清流寺を後に二俣城跡に登ります。二俣城は天竜川と二俣川が交差する要衝の地にありました。武田信玄と徳川家康の間で3年間にわたって争奪戦が繰り広げられたことでも知られます。また天正7年1579年、織田信長に疑いをかけられた家康の嫡男岡崎次郎三郎信康がここ二俣城にて自害させられたことでも知られています。チキチキチキチキチキチキチキチキほーけきょ、鳥が鳴きしきり、いい雰囲気です。石畳の道の右側に天竜川の雄大な流れが見下ろせます。本丸に出ました。天守台に登ることができます。なかなかいい見晴らしです。アスレチック感覚で楽しいですね、これ登るの。天守台の裏側はすぐに天竜川です。本丸裏手の道を降りていくと、石垣の合間に二俣の街並みが見下ろせていい気分です。マムシに注意と書いてあるのでちょっとおっかないですけれども、うっそうとした山道を下っていくと、満々たる天竜川が見渡され、ザザザザザザザザと木の梢が風に揺れるじゃないですか。そして山道を下りきると、もう天竜川の土手です。すごく深そうです。大井川は浅いからああいう板に乗せて人を渡しましたけれども、天竜川はそういうふうには渡れないぐらい深かったので船で渡ったということです。昼は浜松ですからね、うなぎを食べました。そして午後、いよいよ三方ヶ原の古戦場に向かいます。武田軍は南から北へ三方ヶ原を横切っていきました。我々は北から南へ攻めていくことにします。明日は三方ヶ原古戦場を歩く2です。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。